おはようございます。高原剛一郎です。さて、日本を代表するクリスチャン作家の一人に椎名林蔵という人がいます。彼のエッセイの中にユーモアというのがあるんですね。少年が積み木遊びをしています。その傍らを父親が見守っているんです。少年はどんどん積み上げていきます。お父さんは気をつけて危ないぞ。しかし少年はなお積み上げて、そして最後の一つを積んだ時にとうとう崩れてしまうんですね。少年はあーんと泣き叫ぶわけですけれども、しかしお父さんは大丈夫だ、もう一回やってごらん。この時お父さんの顔にある微笑みをユーモアって言うんだって言うんですね。少年はあまりにも積み木に没頭しているので、それが不本意な崩れ方で終わった時、何もかも失ったように大騒ぎをします。しかし父親は別の世界を知っています。積み木遊びの世界を外から眺めてるんです。それが崩れても崩れることのない別の世界を知っているので大騒ぎしないんですね。私たちの人生の中でも時として不本意な崩れ方で終わる体験がいくつかあるようです。その時、もし今生きてる人生だけが人生の全てであるなら、この人生の失敗は二度と取り返しのつかない、汚点であります。しかし本当の人生は実は死んだ後に始まるんだって聖書は言うんですね。誰でもイエス・キリストを信じる者は永遠の天国に行く約束が与えられているのです。そんなものが何の足しになるとお考えになる方もあるいはいらっしゃるかもわかりません。しかし人が本当に自分の死を目の前に置いたとき、永遠の命を持っているかどうかだけがその人を支えもし、また倒しもするのです。私は今手元にあるクリスチャン女性の闘病記を持っております。この本のタイトルは、我が涙よ我が歌となれという本です。これは原崎桃子さんというクリスチャン女性がご主人の清志さんから肺がんであることを知らされ、亡くなるまでの44日間の記録なんです。告知の日の日記に彼女はこのように書いてあるんですね。今日は私の長くはない生涯にとって画期的な日となった。私の生涯は今日から始まるのだし、これからが本番なのだ。私は今本当に正直そう思ってる。今日そのような日にしてくれた清志に、その勇気と決断と愛とにどんなに感謝していることか。ありがとう、ありがとう。よく話してくださったわね。かわいそうに。さぞ辛かったでしょう。辛かったでしょう。そして子供たちのことも一人一人書いてらっしゃいます。忠雄はどんな青年になるのかな？周平はどんな若者になるのかな？律子が恋愛したり、結婚の決意をしたりするとき、相談に乗ってやれないな。そして次郎。次郎が中3から高校へ進んでいく、そのどこまでを共にいてやれるだろうか。同じ夜、彼女は愛する子供たちへと題して次のように書いています。お母さんのこの病気がすでに手遅れになっていることについては、それは一方で人間的失敗の積み重ねに違いないのだけれど、しかしそのことをももっと大きく大きく包み込んでいる神様の見ての中でこのことが起こっているということを思うと、お母さんは許しを乞いつつ、しかしただの後悔といったものではなく、身旨をかしこみ恐れて、それに黙って従うことしかできません。それだけがお母さんのなすべき真に積極的な行為でしょう。そして信じ従う中で、お母さんは子供たちに長生きするよりももっといい、もっと別なものを与えうると今確信しています。それにしてもごめんね、君たち。四人の子供たちよ。今お母さんは日記の表紙のすぐ後ろのところにこう書きました。お母さんを、お母さん自身をあなた方にあげます。こんなにしか言いようのないお母さんの気持ちをあなた方もいつか分かってくれるでしょう。自分たちが母となり、 父となった日、また母として父として子を残していくその日に、死の10日前の日記、実はこの日は日曜日で、本来ならば彼女は教会で礼拝に出席している日です。このように書いています。我がうめきよ、我が賛美の歌となれ。我が苦しい息よ、我が信仰の告白となれ。我が涙よ、我が歌となれ。主を褒め祭る我が歌となれ。我が病む肉体から発するすべての吐息よ、呼吸困難よ、咳よ、主を賛美せよ。我が熱よ、汗よ、我が息よ、最後まで主を褒めたたえてあれ。豊かな一日であった。本当に今日は豊かな一日だった。みんな、そしてあなた、ありがとう。そして、死の4日前の日記であります。神様、できないことがどんどん増えています。トイレも人の手を借りるようになりました。息も自分の力だけではできません。四六時中、酸素ボンベにビニールの管でつながれています。神様、まるで子犬のようでございます。時々、キャンキャン、フーフー言うのまでも。でも、神様、目が見えます。耳も聞こえます。字も書けます。口で歌えなくても、頭と心で賛美歌が歌えます。風を心地よいと感じられます。人の優しさを嬉しいと思えます。冷たい麦茶もとてもとても美味しゅうございます。考えられます。賛美できます。祈れます。ありがとうございますと区切りながら言うことができます。時がわかり、日がわかります。神様、私は生きております。こんなにも充実して。神様、何より嬉しいのは、神様を信じ、仰ぐことができることです。イエス・キリストの道を、私も命をかけて進みゆくことができることです。そしてやがて、キリストに伴われて、見舞いに出ることを許してくださいませ。この4日後に、原崎桃子さんは、召されましたが、最後にご家族の方に、キリストと言い、そして指で、空中に、による解放、キリストによる解放という言葉を最後の勝利宣言として残して天に凱旋されたのでした。ガンを背負いながら、格も明るく積極的に最後の最後まで生き抜くことができたということは、本当に驚くべきことであります。しかしそれは彼女が人一倍精神力の強い人であったからとか、根性の強い人であったからとか、あるいは痩せ我慢によるものであるということではなく、実に次に来る世界の希望が彼女を捉えていたのでした。四人の子供を残し、また最愛の人生の伴侶、主人を残し、そして、不本意な崩れ方で人生を終わっていく。そのことは、もし人生がこの生きている今のことだけであるならば、本当に悔しいことでありますが、しかし別の世界、天国で再会できるというその世界から今の自分のことを見ていたのでした。キリストはこのように語りました。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私はあなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。 あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。あなたはこの平安を今お持ちでしょうか。もしまだなら、イエス・キリストを受け入れてください。ぜひお勧めしたいと思います。